はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。4月の収録となりまして。
ちょっと相談というかね。
なんだ。
もう4月ってことは3ヶ月経ったじゃないですか、今月に入って。
はい。
年がね。で、まあ、10本今日映画見てるんですけども、だいたいなんかこう、3ヶ月ぐらい見たら、あ、年末のベスト10にこの映画入れようかな、みたいな映画が何本かあるんですよ。いつもはね。でもね、今年に入ったらね、今のところ、ここもね、そこに入るような映画がなくて、僕にとっては。なんかね、感受性が薄れてるんじゃないかって思って、自分の。
ああ。
心躍らないんですよね、映画見ててもね、なんとなく。わかんないんだけど、特に、もうね、2時間半超えるやつはね、それだけでね、結構、あ、まだ終わんねえんだ、みたいな気持ちになっちゃったりとかね。多いじゃないですか、しかも最近ね、結構そ
う。
久々に楽しいゴーストバスターズ見るかとかね、思って。言っても、まあ、僕にはちょっと引っかからなかった。最近の3ヶ月で一番良かったなって映画がですね、偶然テレビで見た魔女の宅急便でしたよ。
旧作ですね。
本当のまあ、ここからね、出てくるか分かんないけど、ちょっとね、ベスト10できるかなとかね、困っちゃってて。でも、たっぷり宅急便にはね、やっぱね、昔見た時よりも心浮き立って見たんで、
うん。
ちょっと、感受性多少あるかなとはね、もう完全に危機になり変わった。最初街に出たら不安じゃない、危機は。一応話は大方は知ってるから、最初にお園さんに会うシーンがあるんですよ。パン屋さんのね、おかみさんの。ここで会った、あ、お園さんに会えた、もう大丈夫だって思って、そこで一回大号泣するというですね。よくわかんない。ちょっとね、不安定ですね、そういう意味ではね。大号泣する人いるのかね。わかんないけど。赤ちゃんのなんか口しゃぶるやつを忘れちゃったやつを届けてあげるところなんですけどもね。
うん。
本当よくって、あ、もうこっからお園さん家に行けるから大丈夫だ、みたいなね。なんだろう。親心的なのもあったのかね、あそこは。わかんないです
けど。どうなんだろう。僕はでも映画の、その見てて、自分の感じ方が変わったっていうのは、自分の子供が生まれた時には、確実に見方が変わったのは分かったんですよね。まあ年齢ももちろんあるとは思いますけどね。
あんまりね、そのジブリの中では刺さってなかった方の作品なんだけどね。まあ、ちょっとだからちょこちょこ旧作とかも交えながら見ていこうかなとは思ってますけどね。
あのね、そういう意味ではね、まあ大人だってジブリ見返すことあるじゃないですか。なんかたまに映画館で上映する機会っていうのがあるんですね、ジブリ作品を。ちょっとね、機会があったら見てみてくださいよ。すごいですよ。ああ僕、なんか何年か前に、今年ももう一回見直す機会あったんですけど、何年か前にその、初めてトトロを映画館で見たときに、僕ね、何でもない前半のシーンで泣いてましたからね。
あ、やっぱな、あ、そういうこともあるんだね。
うん。いや、トトロ見て泣いたことなんて、多分今までテレビで見て一回もなかったと思うんですけど、僕ね、映画で見たらね、前半で泣いてましたね、僕ね。
松さん以外泣かないと思ってたけど、泣くんだね。
本当に、もう、びっくりしちゃった、なんか。
いやだから、そうですね。だからそういうのもね、本当もう一回見るっていうのも結構、いい刺激にはなりますよね。
うん。
かな。
今年ね、ほんとね、 映画館でいろいろジブリ見る機会があって、3月までで僕、ジブリ作品4本、劇場で見て
すごい。そんなやってました？
いろいろ、もののけ姫は、吉祥寺の映画館の閉館記念、閉館興行としてやったり、で、毎年、調布の映画祭でジブリ作品一作やってくれるんですけど、それが今年は紅の豚。で、あとは、新所沢の映画館の閉館興行で、隣のトトロ。で、今まだやってんのかな？渋谷の、ルシネマって映画館で海が聞こえるのリバイバルやってますんで、もう4本ですよ。こんなのありえないぐらいな感じですよね、なんかね。
例えば、昔さ、シネマクティフの本家のメールのさ、募集で、自分がもし閉館する館長だったらっていうので、本当にもののけ姫って送ってた方いましたよね。実際にでも、本当閉館するときにそういうこともあるんですね。
でもやっぱ、もののけ姫とか僕ら結構リアルタイムで見てる世代じゃないですか、映画館で。で、やっぱね、僕は見れてなかった、僕はジブリ初めて映画館で見たの紅の豚なんで、それ以降なんですよね。見てたのって。だから、それまでの、ナウシカとかラピュタとかトトロとか、それこそ魔女の宅急便とかは大人になって映画館で見れて、やっぱすごい、ちょっと感じ方違うなって思ったやつでしたね。
それは学生時代に高田馬場で、今はもう酒屋になってるんですけど、酒屋っていうか、居酒屋か。ビッグボックスっていうの、あるビルの正面がね、映画館だったんですよ。で、たまにナウシカとか、トトロとかやってて、そこで一回は見てるんですけどね。
おお、いいですね。
でも、ぐらいだ。もう結構すぐ閉まっちゃって、もう僕が学生時代、早く。ああいうのも残ってればね。まあ、早稲田松竹とかまだその辺にあるから。
そうですね。で、多分今ね、ジブリがあんまり出さないと思うんですよ、映画を。だから。コロナ禍の時にね、結構、リバイバル的に結構映画がかかったりしましたけど、ね、みんな、もう少し見やすくしてくれたらいいのになっていう、国内はね、日本国内は配信渋ってると思うので、その分、映画館でそういうふうに見やすいようにしてくれれば嬉しいなって感じはしますよね、なんかね。本当にね、海外では配信で見れるらしいというジブリですけど、僕らがやるのはジブリは見れない日本のネットフリックスで見れる作品をお題に映画感想をネタバレなしで話す。ぜひネットフリックスを今回もやろうと思いますが、今回のお題作品は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、ビューティフルゲームとなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
イングランドのサッカーチームはホームレスワールドカップに出場するためにローマへ。チームに新たに加入した才能あふれる選手は過去を乗り越え仲間たちと力を合わせられるのかという、生かと言っちゃいそうになりました。まずいね。やっぱりちょっとね、感受性が鈍ってます、私。
ああ、なん
はい。
か、ドラマの音になってるかもしれないですね。
そうそうです
はい、ありがとうございます。はい、という、映画を、感想を2人で話そうと思いますが、今回はこの感想を自分論点から話してみようと思います。ビューティフルゲームはですね、吹き替えがありましたんで、僕が吹き替えで見てみました。で、この映画は、イギリス映画なんですけど、まあですね、ラロッカさんが今読んでくれた概要文の内容を聞いて、あれ？なんかホームレスワールドカップの映画前にもあったなって思ってくれた人は、まあまあこの DG ネットフリックスを聞いてくれてる人なんじゃないかと思いますけど、その通りで、去年の夏頃のですね。
8月ですね。
はい。ディギンネットフリックスでお題にした、 ドリーム、狙え人生、逆転ゴールっていう韓国映画があったんですけど、あの映画で題材となっていた、まあ、ホームレスの選手でチームを作ったサッカーチームが出場する、まあ、ホームレスのワールドカップっていうのがある、まあ、実際あるんですけど、それをですね、イギリス、まあ、イングランドのチーム側から描いたのが、このビューティフルゲームという作品となります。まあ、なんで、ちょっと、まあ、僕ら、両方作品見てるんで、そのドリームと比較する感じで見ていた部分もちょっとあるかなっていう感じで見てみました。で、まあ、その韓国映画の方のドリームの主人公は、そのホームレスワールドカップの韓国代表監督になった男性が主人公だったんですけど、今回のビューティフルゲームは、まあ、ちょっと主人公が2人いる感じで、まあ、1人はやっぱりこの今回もチームの監督、ホームレスワールドカップのイングランド代表監督をしている、マル・ブラッドリーっていう、人、監督で、これを演じているのは、名優ですね。あのパイレーツ・オブ・カリビアンのデイビー・ジョーンズでもおなじみのビル・ナイン。なんで、まあ結構年配の人っていう感じですね。で、もう一人がその、主人公の方の、もう一人の主人公の方は、まあ選手の方で、まあチームに新たに加わるというふうに書かれてましたけど、ビニーという若者。で、これを演じているのは、あ、ちょっと結構印象が違ったので、僕、最初気づかなかったんですけど、エンパイア・オブ・ライトに出てたマイケル・ウォードですね。そう、ちょっと分かんないぐらい印象が違うと、結構違うと思います。で、まあ、この2人の、まあ、監督側と選手側から見た、まあ、2つの視点でのドラマになっているかなっていう感じですね。で、ちょっとまた、そのさっき言ったドリームと比較をすると、まあ、韓国映画のドリームはその大会に行くまでの韓国国内での練習とか準備を結構しっかり描いてた印象だったんですけど、今回のビューティフルゲームはそのイギリスにいる時の描写がもう最低限で、もう結構ね、すぐに大会の開催地であるローマに舞台が移るという感じでしたね。で、まあ、大会は、予選は4チームが総当たりで戦って、上位2チームかなが決勝トーナメントに行くっていう感じですね。で、その予選でイングランドと同組なのは南アフリカとポルトガルとそして日本なんですけど、このね、日本チームが結構この映画では、まあコメディリリーフ的なチームというか、まあちょっとね、ステレオタイプだって怒る人もいるかもしれないんですけど、僕は結構楽しく見てしまって、選手が結構みんなおじさんたちなんですけど、もうね、みんな暗くて、おとなしい感じのおじさんたちで、で、まあそれに対して日本の監督は女の子なんですね、若い女の子なんですけど、この子が真面目な子というか、なんというか、まあ、元気は元気で一生懸命なんですけど、すごい空回ってる感じとかがすごい面白かったなっていう感じですね。で、まあ、この日本チームはあんま強くないんですけど、この日本チームがある試合で負けた時に流れる曲があるんですけど、これが日本語のドナドナがなんか流れ、暗く流れるんですけど、あれは誰の選曲だったんだな、なってちょっとね、思いながら見たなってところですね。で、この相手3チームの中ではおそらく南アフリカがすごい強いっていうようなことだったみたいなんですけど、なぜかこのね、試合に来るのがこの間に合わなくて、イングランドの不戦勝っていう風になったりして、まあ、しかもこの主人公ビニー、新たに加わったっていう若いビニーは、まあ、ちょっと素性がよくわからないところもあるんですけど、ちょっとね、他のインクラの代表メンバーと比べても明らかにうまくて、 なんか彼の活躍もあって、すごい順調に、大会が進んでいくし、映画が進んでいくんですね。で、まあ、チームは順調なんですけど、まあ、そうなってくると、映画としてはあまり面白みがないんですね。だから、なんかすごい、綺麗に進んでいく映画だなって思っていると、まあ、いろんな原因でですね、うまくいかなくなっていくんですね。このチームも、ミニもうまくいかなくなっていく。で、となると、反面映画としては面白くなっていくっていうところで、だからその、韓国映画のドリームは、大会に行く前から、チームのメンバーが結構印象的で描かれてましたけど、それに対してこのビューティフルゲームは、試合が始まってからですね、大会が始まってから試合が進むにつれて、結構チームメンバーのこととか個性、あと抱えてるものとかも分かってきて、そっち側も、だんだんですね、映画の知り上がり的に面白くなっていくっていうような印象でしたね。だから、この映画の後半の展開は、まああんまり、言いませんけど、結構ね、映画の展開が読めない部分があって、その主人公がいるチームはイングランドなんですけど、そのイングランドが出る試合であっても、あれこれどっちが勝つんだろうなって思って、結構結果がわからないっていうような作りになっていると思います。で、この実際の大会のレギュレーションがどうなのかわかんないんですけど、少なくともこの映画の中で面白い設定なのは、怪我とかでチームメンバーの不足があった時に、なんか他のチームの選手をスポットで入れることができるっていうルールがあるんですね。これが非常に面白くて、この要素が結構映画の展開をかなり盛り上げているかなというような印象でした。
それドリームにもありましたよね、そういう要素。
そう。あれがね、なんか実際あるのかなと思うんですけど、なんか、ちょっとね、通常のサッカーと比べても、人数が少ない4人制サッカーってやつなんで、まあそういうのもあって、そういうのが成立するのかなとも思うんですけど、まあこれ面白いなっていう感じですよね。で、あと、まあこれは実際の大会もそうだったんだと思うんですけど、このホームレスワールドカップは、選手の性別の制限がないですね。だから、女性の選手も入ってる国もあるし、まあ、ちなみに今回の中ではアメリカ代表にすごい上手い女性の選手がいて、この子の話もすごい面白いですし、彼女のにとっての話の結末も、ああ、なるほどなっていう感じで見れたかなっていうところですね。だから、映画の序盤で、あまりキャラクターの説明がなかった分、実はこうだったみたいな、後半で明かされるようなこととかも結構あって、僕の中で映画の評価も前半はまあまあかなと思ってたんですけど、後半どんどん良くなっていったような印象でしたね。なんでもね、この前半まあまあで後半どんどん良くなるっていうのが、果たしてネットフリックス映画的にはいいのかっていうのはちょっと思うところがあって、ね、よくね、前半をキャッチにするのがネットフリックス映画なんじゃないかみたいなのはよく言われるところなんで、それはちょっと思ったんですけど、最後まで見た印象は良かったなっていう感じですね。うん、で、まあ、ちなみに、さっき、今回の映画の、ビューティフルゲームは、最後にクレジットが出るんですけど、2001年のホームレスワールドカップでの、話に着想を得ているってことが書かれていたんですね。で、それに対して、韓国映画のドリーム狙え、人生逆転ゴールは確か2010年に韓国がホームレスワールドカップに出た時の実話ベースの話っていうところなんで、まあね、年代は全然違うんですけど、なんかそれぞれの視点があって面白いなっていう感じがしました。で、ちなみにですね、今年もこのホームレスワールドカップは実際にあるらしくて、 今年2024年は9月21日から28日に、韓国ソウルで開催予定ということらしいです。これは僕が毎年1本か2本映画見に行ってる横浜フットボール映画祭っていう横浜のあでやってる映画サッカー映画ばっかかけてる映画祭があるんですけど、そこの横浜フットボール映画祭のツイッターアカウントでこの情報を知りましたっていうところなんで、まあちょっとその季節だったらね、気にしてみようかなっていうところですね。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。
では、続いてラロッカさんの感想と、ラロッカさんが作品を選びましたんで、その理由があればお願いします。
はい、理由はもう本当にドリーム狙い人生逆転ゴールがあって、それと全く同じ大会の映画だなと思って、結構3月の月末で、まあ見るの大変かなと思ったけど、でもちょっとやっぱりこれはディギンネットリックスでやらねばと思ってた。で、一番最後、2001年っておっしゃってました？さっき。
あ、違いました？
いや、わかんないんだけど、僕ちょっとそこを見逃してるんですけど、一応、ウィキペディアでね、このホームレスワールドカップのを調べてみたら、2003年から毎年やってるみたいな。
お、じゃあなんか間違えたかな。
ちょっとわかんない。で、しかも、ローマ大会ってないんですよ。
あ
2003年。
あ、はは。
で、一回2019年にあってから2021か2までちょっと間空いてて、また毎年やってるみたいなんですけど、で、一応ね、男女分かれてるみたいで、2003年から2009年は一応男子しかない。もしかしたらでも、そこは混合だったのかもしれないけれども、2010年からはもう完全に男女に分かれていて、
ああ、そうなんですね。
特にこれは強いのがメキシコでして、男子では3回優勝して、女子では2010年からの、まあ、10回ちょっとの、十何回の中、8回メキシコは優勝してるっていう感じで、相当メキシコが強いというのがあるみたいですね、ホームレスワールドカップ。だからちょっと僕も後で確認してみようかなと思うんですけど、多分ね、この大会架空だと思うんですよ。
まあ、はいはいはい。
架空を得た、去年やったドリーム狙い人生逆転ゴールはフィクションではあるけども、2010年の大会のその流れをちゃんと踏襲してるっていう。だから本当に、今回のは本当に読めないというか、多分フィクションとして作った大会だろうなと思いますね。ただ、多分、レギュレーションは同じで、さっき言ったように、4チームのリーグ戦があった後、準決勝、決勝となっていくみたいな感じ。で、まあ、試合としても、3人のフィールドプレイヤープラスキーパーの4人で、がピッチに立てる人数で、前後半7分ずつ、で、ハーフタイムが1分の計15分で、勝ったら勝ち点3がもらえて、で、15分で決着がつかない引き分けだ場合は PK 戦をやって、で、PK 戦で勝ったら勝ち点3。で、PK 戦で負けたら勝ち点1みたいなことみたいですね。で、フィールドの大きさは縦22メートル、横16メートルっていうか、ちょっとフットサルの方に近い感じ。
かもしれないですね。
ね。で、さっきドリームとの違いみたいな。映画の違いって、本当そう、ロペさんが言った通りだなと思ったんですけど、もう一個ね、ちょっと確認してね、違ったのがね、ゴールの大きさが違いました。今回、すごく、腰の高さぐらいまでしか立ってなかったじゃないですか、ゴール。でも、ドリームを見たら、普通のサッカーゴールぐらい、頭の上ぐらいまでゴールがあったので、あれは、どうなの？そこもだから、今回フィクションとして作ってるのか、ちょっと実際は、でも、ドリームは多分実際を本当に元に作ってるから、どっかの大会の段階でもしかしたらね、ゴールの大きさが変わったりするんですけど、そこもちょっと違って面白かったな。だから本当に低いシュートじゃなきゃ入んないんですよね。ね。で、あとは 出場条件みたいなのも調べてみたんですけど、まず、絶対条件としては16歳以上であり、
うん、
過去に出場経験がない人。
そうなんですよ。これだから、1回しか出れないですよね、みんなね。
うん、そうなんで、かつ、これはそのうちの1個ってことでいいと思うんですけど、一つの条件としては大会前年にホームレス生活をしている人。
うん。
この条件が、もう一個というか、他の条件が、主な収入が路上雑誌販売であること。結構これは、日本チームのみんなが今回そうでしたよね。
そう、その場面が実際にありますからね。うん、
で、ここが結構今回の出てくる部分が大きいところなんですけど、現在政治的亡命要求者であるが、要求者としての明確な身分がない人、または過去に政治的亡命要求者であったが、過去1年間居住身分を得た人っていう。まあ、難民の人だとか、移民の人だとかがね、結構だから、そのチームはいるけど、実は何人ですみたいな。別の、実はシリア人ですとか、クルド人ですとかいう人がね、いっぱい出てきてたし、そこがだから、ドリームはやっぱり韓国人の韓国チームが本当メインだったけど、今回は一応イングランドチームをメインにしながらいろんなチームに焦点が当たるから、その辺の、なんだろう、人種の多様さだったり、そこにおける複雑さみたいなのがね、すごく描
そうで
か
す
れて。
ね。まあヨーロッパだからやっぱり移民がいる国がたくさんあるっていうところはまさにその部分だと思いますね。
で、現在紛争してる人種同士だといろいろわだかまりがあってさ、あいつが出てるから出れないみたいなこともあったりとかね。
ちゃんとそこも描きますよね。う
あともう一個の条件が、今回もこれもかかってくるんですけど、現在ドラッグ依存症、またはアルコール依存症から更生途中にあり、また過去2年間どこかでもホームレス生活をしていた人と。ここも結構ね、その、アルコールだったり、ドラッグ依存症だった人みたいなのもね、イングランドチームの中にもいたりとかして。
そこが一つのドラマになりますからね。
だから、なんとなく漠然と、その、なんつうの、お金がなくて路上で生活せざるを得なかった人っていうだけじゃなくて、本当にいろんな事情でっていうのが、ドリーム以上にあったから、そこもやっぱ今回の面白かったところかなと思いましたね。で、さっき日本チームが、まあちょっとコメディリーフみたいだっていう話もあったけど、まあ、確かにそうなんだけど、僕去年グランブルーって映画を見たんですよ。1988年のリック・ベッソンの映画なんですけどね。グランブルーってなんかこう、潜る。海に何メートル潜れるかみたいなの国別の大会みたいなのを描くシーンがあるんですけど、これの日本チームの描き方がとってもひどくてね、もうね、怖くて潜れなくなっちゃうみたいなね、本当ふざけてるなと思ったのに比べたら、今回はね、格段によく描いてくれたなとも思ったし、で、その去年やった韓国映画のドリームの描いてた感じが多分今回の日本チームに当てはまるみたいな感じだと思って。あ、もう良かったですよね。その、ちゃんとドリーム要素もちゃんとあるみたいなところもあって。で、いろんな、だから本当に大会期間中の話にほぼ終始してるから、ここがね、で、さっき、のぶさんもおっしゃってくれたように、遅れてきてしまった南アフリカチームっていうのがあったりとかね。これも、僕ちょっとウーピーボ・ゴールドバーグの再来じゃないかっていう
監督ですか？
が出てきて、いや、すげえ嬉しかったな、ここ。ね、ここの絡みでもいろいろあるんだけど、そこがね、本当に良くて。で、本当、ロンペさんがおっしゃってくれたように、で、ドリームは、まあ、僕は去年のこのネットフリックスランキングで3位に上げたぐらい、あ、2位だったかな？ 2 位に上げたぐらい、好きな映画だけど、先は読めるんですよ。そのストーリーの先は。本当にこのビューティフルゲームは、後半から読めないストーリーで。
お、久々に僕はここまで読めなかった。
やっぱこう、みんなホームレスになりたいと思って、やっぱり 生きてきたわけじゃないし、本当にいろんなところで、いろんな、で、ちょっとつまずいちゃったりとか、そうならざるを得なくなったりとか、それこそ国の事情で紛争とかあったりとかっていうこともあったりとかっていう、こうやって本当にその予想通りに進まないって感じが、この人たちの人生を描いてるのとバチッと当てはまるなと思って、これ相当、監督がテアセアロック監督っていうんだけど、相当腕があるし、上手に描いたなと思ったし、あと、まあ、すごくいっぱいいろんな国のいろんな人が出てくるけど、全く見分けがつかないってことがなくて、
うん、
その全然俳優さんも、僕さっきエンパイア・オブ・ライトだって聞いて、あ、そうだったんだと思ったぐらい、初見の人かなって、そのビニー役のマイケル・ウォードぐらいで、うん、だから知ってたのはビル・ナイさんぐらい。
うん、
僕はあのパイレーツ・オブ・カリビアンというより、名探偵ピカチュウで有名なのかな。
まあそうですね。あのパイレーツ・オブ・カリビアン顔出てないですからね。
僕が一番印象の、最近印象に残ったのは名探偵ピカチュウだったなと思った。まあ、で、この人がなんでまたそんなことをやってるかみたいなね、ところもだから本当、人生、どうしてそうなったかも徐々に明かされていく、ちょっとミステリー的なところもあるし、なんかね、で、まあ、一応ね、さっきメキシコが何度も優勝してるって言ったけど、結局この大会って別にその、どこが優勝だみたいなことが一番の主眼じゃなくて、
はい、
俺たちがいるんだって、俺たちは生きてるんだっていうことを世界中にアピールするっていう、そこが一番のところだし、で、さっき言ったように、本当今回のを見ると、ああ、いろんな移民難民もあるし、紛争もあるし、ドラッグもあるしっていう、いろんなことを内包して抱えてきた人たちが、でも最後に一時のなんかノーサイドというかさ、あの一時のノーサイドフェスティバルというかノーサイド祭りみたいなのがやっぱりとても心に残るし、なんかすごく希望として映るんですよね。
うん、
で、本当だから僕知らなかったけど、結構あの国によっては空港に迎えに、あのファンが迎えに来るとか、
うん、
あったじゃないですか、
うん、
本当に注目してる人たちは注目してるし、うん、なんかすごく心、本当にあのドリームの時もそうだけど、とても心温かくなったなって思いましたね、うん、ドリームの時にある人が誰だってつまずく可能性があるんだみたいなね、
うん、
あるんだけど、いや本当にでもつまずいてもこうやって生きてるんだって言える場所があるっていうのは本当に大事だなってね、本当感じたっていう、今回もっていう感じでした。そんな感想です。
はい、ありがとうございます。いや、なるほどね。あのそのナロッコさんが調べてくれたと思うんですけど、その規定みたいな部分そのを今さっき読み上げてくれましたけど、やっぱなんかこれ脚本書くにあたって、やっぱそこを読んでそこを盛り込むようなキャラ設定にしてるように思いますね、それを聞くと。なんかね、
あ、うん、確かにそうかも。
うんね、なんか逆、うん、ですけど、なんかそこをなんかうまく組み込むように設定作ってるんだなっていうのは聞いてて思いましたね、なんかね。
今ね、読みながら、あ、全部の要素入ってるなって、
うん、
ました。確かに、本当だ。
ね。なるほど、なるほど。ね、うん、まあ、僕、やっぱ、すごく、後半良くなった印象で、まあ、その人、あの、まあ、要素の、その要素の一つとして、その、やっぱ、主人公のビニーが、まあ、どうしてもね、チームに溶け込めないっていうか、あの、ちょっとね、あの、他のチーム、同じ国のチームメイトのことを下に見てるんですよね、彼はね、なんかずっとね。そこがね、まあ彼サッカーすごい上手いんですけど、そこがやっぱりね、なんだこいつっていう風に、あの、映っちゃうし、なんでそんな態度取るのかなっていう風に、やっぱ中盤までは結構ね、そういう風に、見えるように作ってるってところですよね、うん、
確かに、サッカーはやるんだけどね、
はい、うん、
後の だから、ホテルさ、こう、あるんだけど、同室になっちゃって、あいつとなんか寝たくないとか言って、一人どっか行っちゃったりとかね。
どこで寝てんだよっていうのは、まあ、後半わかりますけど、なんか。
そうなんだよね。
いやー、なんかね、マイケル・ウォード演じてますけども、前半かなり印象悪い。これ、俳優さんの印象悪くなるんじゃないぐらいな感じで、嫌なやつだなーって思いながらね、ちょっと見てるぐらいですけどね、まあ、後半ちょっと印象変わりますけど。うん、
大会って言ったところはね、その、ドリームはそういう問題は一応韓国国内で、
はい、
収まった大会で来るんだけど、
うん、
それは大会中にね、そうやって、なんかこう、一匹狼みたいになっちゃったりするからね。
うん、
あと、まあ、一個ある魚に関する問題は解決した。あれはあれでいいのかっていうところはあるんですけど。
あいつね。
俺は見てないとでわからないと思うんですけどね。
あいつのエピソードだけちょっと方向性違うんだよなとか。
そうなんだよ。ね、結構その、相手方ももうちょっと、もっとこう、複雑なんだろうけどね、どうしてこうなっちゃったかってところもあるし、うん。いや、でも、まあ、ここもちょっとコメディリリーフ感はあるけどね。
そうしたね。あそこは、うん、ちょっと楽しいエピソードでしたよね。
ジルナイは結構怒ってたのにね、と思って。いいのかな、ちょっといいのかなって思ったけど。まあもう、しょうがないですけどね。うん。あ、でもそう、だからそんなに、みんながさ、そんなこう、なんていうの。もちろん、善人じゃないからこうなったってことでもないけど、だからといって、すごくいい人ばっかりが集まってってわけでもないっていうね。
うん。
っていうところもちゃんと描いてるし。うん。でも、やっぱり、うん、やっぱ、生きてるんだっていう、思いっていうのはみんなね、持ってるんだなって感じがしましたけどね。
そう、まあ、いいですよね、うん。もちろんね、勝ち負けはありますけど、なんか、それ以上になんか、手に入れるものがあるんだみたいなね、描き方なんで、すごく。まあ、そういうものだから、結構、その、展開が読めないっていうものなのかもしれないですよね。ね、
うん。あ、でも、展開が読めない中でも、こう、スポーツドラマならではの王道的な展開が、ね、ヒールフェイント関連のところで出てきたりとかね。あそこは胸熱だったしね、やっぱり。
ね。ああ、もうこれそのうち出てくるぞって思いながら見てますけどね。
だからちゃんとね、そこいうとこもすくい取りつつね、やっぱ予想つかないっていうのはね、相当技術はありますよね、これ。
うん。ね。いや、特に、いろいろ置いてた布石を後半回収しまくるってところもあって、いや、うまいなって思いましたしね。うん。
いや、なかなか。
ちょっとね、2作、ホームレスワールドカップ、映画を見ましたんで、ちょっと、今年のホームレスワールドカップ実際のやつは、ちょっと、ね、結果とかそういうのね、ぐらいの回帰も分かりましたんで、そこら辺はちょっと注目しておこうかなって感じです、ね。
あれでしょ、きっと、のど自慢現象起きますよ。映画見て感動しちゃうと、本当にやってるのど自慢見ても、もう、みんなが歌ってるだけで泣いちゃうみたいな。
多分あ、なるほど。
泣いちゃうんじゃないかな。
ああ。じゃあなんか、配信とか、まあ、録画とかでも、そのホームレスワールドカップ見たら、あれですかね。ただ試合見てるだけなのに、背景が見えてくる感があるかもしれない。
下手くそであればあるほど泣ける気がしますね、
なるほどね。うん。あ、いいんじゃないですか。
ね、ちょっとだから、女子は打倒メキシコをぜひやっと目指していただきたい。うん。本当もう5回連続ぐらいでメキシコは優勝してるんですよ。
ね、なんかそれって、やっぱりさっき言ったように、 毎年メンバー変わるじゃないですか。だから、誰かすごい人たちがいるとかじゃなくて、次から次にやっぱ上手い人たちが出てくるってことだから、うん、やっぱね、その、そういうところはね、やっぱね、サッカー文化の根付き方というか、のを感じますね、なんかね。
こういうのできるのはやっぱサッカーなんだよね。ホームレスワールドカップっていうのは。多分野球とかじゃできないですよね。いっぱい道具が必要だったりとかもあるし。
確かに。
サッカーなんだね、これね。
はい。まあちょっとね、まあ今回のはビューティフルゲームですけど、先ほど挙げてた韓国映画の方の、ドリームの方もね、合わせてみるとさらに面白いかな。
これそうですよ。
あると思いますので、ちょっとね、ぜひぜひ、ぜひ、2作見ていただければというところですかね。はい。というわけで、ネギネットフリックス、今回は、ビューティフルゲームの感想を話してみました。では、本家村六花さん、ここで、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
ネットフリックスの新作映画を、オンライン上で見たら感想を得ましょうというマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を今月も開催します。で、4月のお題映画は、フランス映画の恐怖の報酬と、昔のリメイク作品ですね。監督はジュリアン・ルクレリク監督。これが言いづらい。ジュリアン・ルクレリク監督になります。で、これは、もう配信されておりますので、ぜひこれを見て、申し込みだけしていただきたくて、申し込み先は、ごめんなさい。で、日程ですね。その FCQS の日程はですね、4月25日木曜日の日本時間の21時30分から、4月25日木曜日の日本時間の21時30分から。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、セマクティフのメンバーのペップさんの X の DM。もしくは、シニマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はーい。あれですね。ゴールデンウィーク直前ぐらいの感じですね。
そうだ。大丈夫。まあ、そうで、一応、もう、MCTOS は、もうその映画だけ見ていただいての感想でいいので、基本的には今回の新しい恐怖の報酬だけ見ていただく。ればいいんですけど、まあ、もちろん昔のと見比べての感想とかでも楽しみにしてますということ。ただ、まあ、一番の大前提としては、もうこれだけで見て参加してくださいということです。はい。
今月のこのお題作品は僕もう早々に見ちゃったんですけど、大丈夫です。今回だけ見れば大丈夫です。
多分そうだろうなとは思ってるんですけど。
はい、僕は過去作も全部見ましたけど、見てますけど、まあまあ違うんで大丈夫ですって感じ。
なんだ。
はい。
楽しみだな。多分、一番最初のは見てるので。
ああ、そうですか。
ほんと記憶残ってないけど、まあね、ビッグタイトルですから、一応。実はだから、恐怖の報酬か、今回のビューティフルゲームか、どっちかにしようかって。
まあ
やっぱまあ、ビューティフルゲームはやっぱね、前、ドリームをね、ディギンで扱ったから、やっぱこっちはディギンにしようかなということで、恐怖の報酬。全く同じ日に配信だったんですよ。
ああ、そうか、そうか。
早いですね、見るの。
あ、僕ね、最近、子供が、春季講習で忙しいから、僕は家で映画ばっかり見てますけ
ど、ね。そう。よかったじゃん。いや、結構ギリギリのだから大丈夫かなと思ったんだけど、よかったじ
ゃん。はい。はい。ぜひぜひ、では、恐怖の報酬の方を見て、感想会に参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。